最後のひとかき。勇気の家から少し離れたところに大きな柿の木のある家があった。秋の深まりとともに柿は見事に実って、毎日その前を通りかかる勇気は、誰も見てない下校時などに路上にせり出た枝からこっそりと柿をもぎ取ってごちそうになっていた。それが思ったより甘くて、下校時の空腹には良い栄養補給になっていた。勇気にとってこの家の柿は、小学校高学年から6年もの季節行事化しているのだ。しかしこの季節、次第に柿は数が減り、路上に出ている柿はなくなった。そうすると、食欲の習慣とは恐ろしいもので、勇気は塀にところどころうがってある窓から、屋敷の窓の雨戸がすべて閉じているのを見て取ると、ひょいっとコンクリートの塀によじ登り、敷地の内側の枝から柿をもぎ取って、当然の獲物のように食したのである。寒さが厳しくなるのに合わせるように、敷地内の柿も減り、いよいよあと最後の一個となっていた。季節も進んだせいで、いつもの下校時刻もすっかり暗くなっている。勇気は幹によじ登り、枝にしがみついて柿を取った。そして降りようとしたところで、庭の地面に洗濯物が落ちているのに気づいた。どうもベージュの肌着のようだったので、勇気は日頃の罪滅ぼしとばかり、一旦塀の外に降りて最後の柿を食べた。それから玄関のチャイムを鳴らしたのである。こんにちは。まもなく、
はい、
と、老いた女の声が返った。勇気は、庭に洗濯物が落ちてるみたいですよ、と告げた。
それはご親切にどうも。
まもなくカチャリとドアが開き、中から女子中学生が飛び出てきて勇気に、
よかったらお茶でもっておばあちゃんが、
と声をかけ、自分はというと、そのまま勢いよく庭に走り、まもなく洗濯物を抱えてきた。
どうぞ、おばあちゃんちだから美味しいスイーツはないけど。
お下げに黒目の艶やかな女子中学生に誘われるまま、ずぶとい神経の勇気は家に上がり込んだ。ある意味、ぬすっとたけだけしいとは、勇気のことだろう。勇気は茶の間のこたつに通された。
わざわざどうも。
袖に同系色のちゃんちゃんこを羽織った老婆は、品のよい微笑みを浮かべて頭を垂れた。偶然塀の窓から見えたもので。勇気ははにかむように言い、横の女子中学生がからかった。
絹代ばあちゃんのだったからね。もしかして私のブラとかパンティーだったらこっそり拾ってたりして。
勇気はさすがに中学生の冗談にムッとなり、老婆が、
みおちゃん、親切な人にそんな失礼なことを言うんじゃありません。
と、たしなめた。勇気が差し出されたせんべいを食べていると、老婆は孫に確かめた。
ところで、みおちゃん、庭の柿はまだあった？
すると、女子中学生は首をかしげた。
いっけない。慌ててたから見てなかった。今、見てこようか？いいわよ、明日で。 そして老婆は何やらしみじみとして語った。
朝見たら一個だったけど、あの最後の柿が命のとどめを刺すのかもしれないわ。
女子中学生が慌てて手を横に振って打ち消した。何を言ってるのよ、おばあちゃんたら。大丈夫よ。そのやりとりを聞いてしまった勇気は急に焦った。何やら話はオーヘンリーの最後の一応のようではないか。ここでまさか、その柿ならさっき自分が食べてしまったとは死んでも口にできない。これはどこかで買ってきて夜のうちに接着剤か何かで修復するしかないぞ。勇気はそう決心すると言い出した。
あの、僕は塾もあるのでこの辺で失礼します。
近くの果物屋を覗いてみると、柿は簡単に見つかった。しかし、勇気はすぐ気づいた。本当の柿では、いずれ熟れて落ちるだろう。それでは、あの老婆が気落ちして、そのまま病が重くなり、亡くなりかねない。むしろ、ここはおもちゃの柿の方がいいのだ。勇気はスーパーに急いでみたが、柿のサンプルなど飾ってもなく、あったとしても譲ってくれないだろうことは明らかだった。考えた挙句、勇気はスポーツ用品店で子供野球用のゴムボールを買って、プラモデル屋で橙色のラッカーを買い、百均の店でパンク修理セットと針金と釘を購入した。いよいよ暗くなってきたので、勇気はコンビニの前に座り込んで、ゴムボールに釘で穴を開けて、空気を少し抜き始めた。何しろ、まん丸の柿などありえないのだから。頃合いを見て、パンク修理セットで穴を塞いで、橙色のラッカーで全体を塗りつぶす。さすがに近くで見ては、本物の柿には見えないが、高い木の枝につけるのだから、なんとかごまかせるだろう。勇気は自転車を走らせた。そして自転車を離れた空き地に止めると、絹代の家の塀に飛びつき、柿の太めの枝に渡った。すると、不意に勇気を邪魔しようとする者が現れた。最後の一葉で、老画家を嵐が襲ったように、最後の一書きでも、突然の激しい下痢が勇気を襲ってきたのだ。
もうちょっとだ。絹代さんのために柿をつけてから。
勇気は歯を食いしばり、最後の柿があったあたりに着色したゴムボール、つまり不滅の柿を吊り下げた。
やった！これで絹代さんは大丈夫だ。
勇気が喜んだのもつかの間、下痢が音を立ててパンツの中に溢れていた。一週間ほどして授業が早く終わった勇気は絹代さんの家を訪問してみた。
あら、よく来てくれたわね。
例によってドアを開けたのは中学生のミオで、勇気を茶の間に案内した。
お邪魔します。
勇気には絹代の顔色がこの前より良いように思えた。悲惨な目に遭いつつも柿をくくりつけた甲斐があった。勇気は一人満足しながらせんべいをかじりお茶をすすった。
ところで、ゆうきさん、庭の柿はまだありましたか？
ゆうきは大きくうなずいて笑った。ええ、しっかり。すると、みおが言った。
変なんだよね。やっぱりカラスって頭いいからわかるのね。
カラスがどうかしたの？ゆうきが尋ねると、きぬよさんが答えてくれた。
カラスに柿を食べられるのが尺に触るからって、みおちゃんったら最後の柿に毒を入れたのよ。
カラスに柿を食べられるのが尺に触るって言い出したのはおばあちゃんじゃない。それに大げさなの。私が柿の木にはしごかけて、最後の柿に下剤を溶かした液を注射してやっただけなのにさ。カラスの命にとどめを刺すって言ってるんだもん。
ゆうきはぞっと体温が10度ぐらい下がった気がした。
だってカラスったら憎らしいんだもの。
ゆうきはもう立ち直れない気分だった。自分は絹代さんのために善行を果たしたのではなく、下剤仕込みの柿を盗んで食べただけの単なる愚か者だったのだ。あとはどう切り出して立ったのかはわからなかったが、ゆうきが玄関を出ようとしたところで、みおが耳元に囁いた。
えへへ、三日ぐらい前に気づいたよ。ゆうきさんってほんとバカだね。だけど、おばあちゃんのためにありがとう。
ミオは背伸びして勇気にキスをしてくれた。
いらっしゃいませ。サトル文庫へようこそ。
いよいよ最後の一応、最後の作品です。銀河啓一郎さんのブログ、小説物語の部屋より、最後の一書きをご紹介いたします。最後の一応5作品、いかがでしたでしょうか？楽しんでいただけたでしょうか？同じ題でも本当に個性があって、私が一番楽しかったかもしれません。本当にありがとうございます。そして聞いてくださった皆様、ありがとうございます。ぜひもう一度聞き比べて、楽しんでいただければとても嬉しいです。さて、来月からはまた普通のサトル文庫に戻ります。どうぞよろしくお願いいたします。今回もお聞きくださってありがとうございます。またお越しください。